1ページ2みんなで取り組もう新型コロナウイルス感染症予防 ID102-2474 全国に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令されています。感染症の対策には生活の中で3つの密を避けることを心がけ、クラスター、集団の発生を防止することが重要です。合わせて日常での手洗いや咳エチケットにも心がけましょう。1ページから3ページ、イラスト。1ページから3ページにかけて、黄色と濃いグレーの斜め線が取り囲み、注意を促しています。また、1ページ右上には、宇都宮市のシンボル、疫病退散の木舟が描かれています。イラスト、終わり。最新情報はこちらから。QR コードの表示あり。3つの密を避けましょう。密閉空間、密集場所、密接場面の3つの条件が揃う場所は、クラスター、集団、発生のリスクが高くなります。生活の中で3つの密が重ならないよう工夫しましょう。1ページ、図。3つの密を黄色、青、ピンクの円で表したものです。1、換気の悪い密閉空間。2、多数が集まる密集場所。3、間近で会話や発声をする密接場面とあり、三つの円が重なる中央が赤く染められています。ここに吹き出しがあり、三つの条件が揃う場所がクラスター、集団、発生のリスクが高いと書かれ、赤字に白抜き文字でリスクが高いことを強調しています。図、終わり。三つの条件のほか、共同で使う物品には消毒などを行いましょう。こまめな手洗いや咳エチケットを心がけよう。普段からこまめな手洗いと咳エチケットを心がけ、咳などの症状がある場合はマスクを着用しましょう。1ページ、イラスト。ミアリーちゃんのイラストがあり、吹き出しにはマスクが手に入りにくい中でのアイデアも。動画では簡単にできるマスク作りも紹介しているから参考にしてみてね、と呼びかけています。イラスト、終わり。YouTube 動画、QR コードの表示あり。不要不急の外出は控えましょう。人混みなどの感染リスクの高い場所への不要不急の外出は控えましょう。ご自身やご家族の命を守るため、今が極めて重要な時期であることを理解した行動をお願いします。健康を維持していくことも大切です。十分な食事と睡眠、適度な運動にも心がけましょう。体調がおかしいなと感じたら、外出を控え、毎日体温を測定しましょう。24時間対応。土曜、日曜日、祝休日を含むの栃木県新型コロナウイルスコールセンターが開設されました。電話0570-052-092 ID102-3359 内容、一般的な相談。聴覚障害の人はファックスで相談できます。日時平日午前8時30分から午後5時15分。相談方法、ファックス、氏名、連絡先、相談内容を明記で、保健予防課、ファックス626-1133へ。こんな時は相談してください。風邪の症状や 37.5度以上の発熱が4日中、異常続く。強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある。中、高齢者、妊婦、 呼吸器疾患の基礎疾患などがある人は2日程度、上のような症状が続く場合、中終わり。帰国者、接触者相談センター、保健所、保健予防課。平日、時間、午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ先、電話626-1114。夜間、土曜、日曜日、祝休日の緊急連絡先。問い合わせ先、電話626-1135。経済対策や生活支援策。本市では皆さんの生活の安定を第一に、国、県と連携しながら、支援が必要な人へ速やかに支援が行き届くよう、経済対策や生活支援策に迅速に取り組んでいきます。生活支援制度や相談窓口など、詳しくは2ページ、3ページをご覧ください。イベント、施設。感染拡大を考慮して、広報宇都宮5月号に掲載されているイベントや施設が今後中止・休館になる可能性があります。また、紙面に掲載した情報のほか、最新情報など詳しくは、各担当課へお問い合わせになるか、市ホームページをご覧ください。ご覧2ページ3新型コロナウイルス感染症に関する支援制度相談窓口4月17日現在新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少や休業・失業への支援策などをまとめています。紙面に掲載した情報のほか、最新情報など詳しくは、各種情報を掲載しているホームページをご覧になるか、各問い合わせ先にご確認ください。生活支援。生活支援臨時給付金、仮称、ID102-3352。緊急の生活支援として支給される給付金。その他、国の対応が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。傷病手当金。企業などで働く人が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状により感染が疑われ、療養のため仕事を休み、収入が得られなくなった場合、内容、怪我や病気で4日間以上仕事を休み、その間の収入がなくなったり、十分な収入が得られなくなったりした場合に、公的医療保険から受け取れる手当。その他、制度や手続きなど、詳しくは勤務先や加入している公的健康保険にお問い合わせください。生活福祉資金貸付制度。休業や失業などにより、生活費に困った時に、生活資金を借りられる制度。所得に関係なく利用できるほか、返済までの期間が延長されました。2ページ、表。緊急小口資金と総合支援資金について、対象及び金額を示した表です。順に読んでいきます。緊急小口資金。対象、収入が減少した人、金額、原則10万円、条件により最大20万円。総合支援資金、失業した人、単身世帯15万円、2人以上の世帯20万円、ただし原則3ヶ月以内、貸付条件あり。表終わり。その他、詳しくは市社会福祉協議会、電話636-1215へ。住居確保給付金。休業や失業などで収入が減り、家賃が払えない人に家賃の一部を支給。条件があり。その他、給付期間は原則3ヶ月間。 支給要件など詳しくは、市社会福祉協議会自立相談支援事業、電話 612-6668 へ。事業者支援。持続化給付金、仮称、ID102-3357。中堅、中小企業、個人事業者などの売り上げが大きく落ち込んでしまった際の給付金。内容、法人、最大200万円。個人事業者、最大100万円。ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限。対象、令和2年1月から12月の売上が、前年同月比で半分以上減少している中堅・中小企業・個人事業者など。申請方法、原則インターネットを通じて申請。後日、中小企業庁ホームページで公表されます。詳しくは、中小企業金融給付金相談窓口。午前9時から午後5時。電話 0570-783-183 へ。その他、持続化給付金、仮称のほか、市独自の企業応援助成金があります。対象など詳しくは、市コールセンター、電話 632-5209 へ。新業態開拓等支援補助金、ID102-3358。売上が減少した事業者を支援。売上高が前年同月比で 20% 以上減少した中小・小規模事業者、個人事業主に当面の売上の維持や3つの密の回避などに向けた新たな取り組みへの費用の一部を補助。内容、最大50万円、補助率2分の1。申請開始、5月上旬から。その他、対象経費や申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、市コールセンター、電話 632-5209 へ。雇用調整助成金。一時的な休業などで従業員の雇用維持を図る企業に対し、休業手当などの一部を助成。内容、4月から6月末を緊急対応期間として助成率を引き上げます。中小企業は5分の4、大企業は3分の2、解雇等雇用維持要件に該当の場合、中小企業は10分の9、大企業は4分の3。その他、支給要件や申請方法など詳しくは、ハローワーク宇都宮、電話 638-0369 へ。厚生労働省ホームページから、ガイドブック様式が取り出しか。また、内定が取り消された学生などの就職活動を支援するため、新卒応援ハローワークに特別の相談窓口を設置します。問い合わせ、新卒応援ハローワーク。電話 678-8311。新型コロナウイルス感染症対策特別資金。ID102-3114。最近1ヶ月間の売上高、販売数量、売上総利益率、または営業利益率が、前々年または前年の同月1ヶ月間の 3% 相当以上減少していると認められる場合に、中小企業などの資金繰りを支援。内容、1企業1年度あたり最大3000万円。その他、金融機関の審査がありますので、市内の取扱い金融機関に直接相談申し込みください。その他、申請方法や融資機関など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、商工振興課、電話 632-2438 へ。最新情報はこちらから。市ホームページ、 QR コードの表示あり、県ホームページ、QR コードの表示あり、厚生労働省ホームページ、QR コードの表示あり、経済産業省ホームページ、QR コードの表示あり、消費者庁ホームページ、QR コードの表示あり、国税庁ホームページ、QR コードの表示あり、税金、負担金、貸付金などの納付猶予や減免、ID10232-57 申請により税金などの納付を猶予または減免となる場合があります。詳しくは各問い合わせ先にご確認ください。3ページ表、この表は税金、負担金、貸付金などの納付猶予や減免について制度の種類、問い合わせ先を示した表です。制度の種類は全部で12あります。順に読んでいきます。制度の種類、市税、問い合わせ先、納税課、電話 632-2226、国民健康保険税、保険年金課、電話 632-2309、後期高齢者、医療保険料、保険年金課、電話 632-2333、介護保険料、高齢福祉課、電話 632-2907、保育費、扶養者負担金、保育課、電話 632-2393、市営住宅使用料など、住宅課、電話 632-2506、母子、父子、家父、福祉資金貸付金、子ども家庭課、電話 632-2386、奨学資金貸付金、教育企画課、電話 632-2705、所得税、消費税などの国税、宇都宮税務署、電話 621-2151、自動音声案内、自動車税や個人事業税などの県税、宇都宮県税事務所、電話 626-3029、水道料金、下水道使用料、サービスセンター、電話 633-3189、 その他公共料金、電気、ガスなど、契約する業者にご確認ください。表、終わり。悪質商法にご注意を。マスクや健康食品などの勧誘、公的機関を名乗り、助成金の支給のため、銀行口座などの個人情報を聞き出す、感染者支援と語り、現金を要求する義援金詐欺などの悪質商法が発生しています。身に覚えのないメールや金銭の要求を受けた場合には、その場で判断することなく、もう一度よく考えましょう。少しでも不安に感じたら、消費生活センター、電話 616-1547 へご相談ください。3ページ、イラスト。真っ黒なシルエットで受話器を持った人型のイラストです。目と口は白抜きで、怖い表情です。イラスト、終わり。消費者として冷静な対応を。買い物をするときのお願い。買い物するときには、ご自身の感染予防に加え、他の人に感染させない気遣いも必要です。お店によっては、買い物の仕方などを制限する場合があるので、ご理解、ご協力をお願いします。食料品についてのお願い。食料品や生活必需品が必要な人に届くよう、正しい情報を見極め、デマに惑わされず、冷静な購買活動をお願いします。3ページ、イラスト。たくさんの食料品が並ぶ店内。マスクをした女性の買い物客のイラストです。 イラスト終わり。人権への配慮。新型コロナウイルス感染症患者、濃厚接触者、医療従事者などに対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。また、不要不急の外出自粛や学校の休校など、子どもや保護者の様々な制限が行われ、不安やストレスを抱えている家庭もあることと思います。新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ、児童虐待、DV などの被害に悩んでいるときは、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。3ページ、イラスト。勇気を出し、受話器を手に相談する女性のイラストです。イラスト、終わり。人権に関する相談窓口。平日、午前8時30分から午後5時15分。みんなの人権110番。電話 0570-003-110。女性の人権ホットライン。電話 0570-070-810。子どもの人権110番。電話 0120-007-110。外国語人権相談ダイヤル。電話 0570-090-911。 インターネット人権相談 https://www.jinken.go.jp/。 子どもの虐待に関する相談窓口。平日午前8時30分から午後5時15分。子ども家庭支援室。電話 632-2390。県中央児童相談所。電話 665-7830。児童相談所全国共通ダイヤル。電話 189 常時。DV に関する相談窓口。火曜日から土曜日、午前9時から午後5時。第4土曜日は正午まで。配偶者暴力相談支援センター。電話 635-7751。女性相談所。電話 636-5731。731。731